ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、カレードスコープで2022年に起こったスポーツの重要な出来事をお送りいたします。2022年1月にモーターレーシング選手権からマンダリカ MotoGP チケットがオンラインで販売され始めました。マンダリカ MotoGP2022 年の観戦チケットは1月6日木曜日からオンラインとオフラインで販売されました。マンダリカ MotoGP は MotoGP2022 年の2番目のシリーズで、インドネシア観光開発公団または ITDC とマンダリカグランプリ協会または MGPA もチケットの販売価格を発表しました。これはプレミアムグランドスタンドと VIP ホスピタリティスイートの2つのクラスのチケットです。一方、一般入場券とスタンダードグランドスタンドは2022年1月11日のみ販売されました。1月7日から9日までの3日間で6万3534枚のチケットが販売されました。 MGPA のコマーシャル担当副社長であるアジ・アディトラ・パルダナ氏は、インドネシアが25年間もの長い間持ち望んでいた MotoGP の開催地として再び歓迎されることに大衆は熱熟的であると述べました。2022年1月4日バスケットボール選手権です。インドネシアのバスケットボールフェスティバルは2022年 FIBA アジアカップの開始時に開始されました。組織委員会は1月4日火曜日、2022年7月12日から24日まで開催される FIBA アジアカップにつながる一連のチャンピオンシップであるインドネシアバスケットボールフェスティバルまたは IBF を正式に開始しました。 FIBA アジアカップの最高経営責任者であるジュナス・ミラディアルシャ氏は、 IBF を開催する目的は国内で若い才能を見つけるインドネシアとしてだけでなく、地域全体でバスケットボールを盛り上げ普及させることでもあると述べました。さらにインドネシアは2022年 FIBA アジアカップを開催します。19歳から22歳のレベルのバスケットボール選手権大会であるインドネシアバスケットボールフェスティバルは5都市で展開され、最初のシリーズは1月7日から11日にミミカで開催され、その後バリ、スラバヤ、ジャカルタ、ジャカルタで開催されました。2022年1月テニス選手権です。アルディラ・スチアディはオーストラリアオープンのワイルドカードを獲得しました。インドネシアのテニス選手アルディラ・スチアディはオーストラリアオープンのワイルドカードを獲得し、タイのペアンターン・プリプエチと女子ダブルスでプレーしました。これは1月8日土曜日、インスタグラムのアップロードを介してアルディラが語ったものです。彼女はアジア太平洋女子ダブルスのワイルドカードを獲得できたことに感謝していると語りました。26歳のアルディラはビクトリア州トララル郡で開催される ITF ワールドツアーテニスツアー W60+H のためにオーストラリアにいます。選手権ではアルディラは 米国のキャサリン・ハリソンとダブルスでプレーしました。1月8日土曜日に行われた決勝戦では彼女らは6対0、6対7、8対10のスコアで米国のエミナ・ベクタスとイギリスのタラ・モールに敗れ、準優勝に甘んじなければなりませんでした。2022年2月に切り替えます。2022年2月、射撃スポーツ選手権です。インドネシアは2022年 ISSF グランプリライフルピストルで総合優勝をしました。インドネシアは2022年 ISSF グランプリライフルピストル選手権の総合優勝者です。この確実性は彼らが6つの金メダルを獲得した後でした。ジャカルタのサナヤン射撃バーで2月8日から17日に開催されたこの選手権で、メダプティチームは6カ国のメダルの順位でトップに立ちました。6個の金メダルに加えて、インドネシアは8個の銀メダルと2個の銅メダルも獲得しました。シンガポールは金6個、銀2個、銅8個のメダルを獲得して2位でした。3位は金4個、銀6個、銅5個が続きます。達成レベルでの成功に加えて、ホストとしてのインドネシアは国際選手権の組織化にも成功したと考えられています。 ISSF グランプリはインドネシアが2023年ワールドカップを目指すチャンスになりました。2022年ボクシング選手権です。ダウド・ヨルダンは韓国のボクサーと対戦する前に140ラウンドをプレイしました。ダウド・ヨルダンは3月4日にタイ・バンコクのワールド・サイアム・スタジアムで韓国のボクサーファン・キル・キムと対戦する前に140ラウンドの練習試合を行い、準備を続けています。ダウドは西カリマンタン州の北カヨンにあるボクシングジムで準備を進めています。これまでダウドによれば、準備はスパーリングの段階に入ったとのことです。水曜日のアンタラからの引用によると、現在北カヨン県の小児会長であるダウド・ヨルダンは韓国出身のボクサーであるファン・キル・キムが WBC アジアボクシングカウンシルのシルバースーパーライト級タイトルを保持することができるよう成熟した準備で自信を増していることを明らかにしました。2020年2月バドミントン選手権です。インドネシアの女子チームは BATC2022 年で歴史的なタイトルを獲得したことについてお伝えします。インドネシアの女子バドミントンチームはマレーシアのスラゴールで開催された2022年版のアジアチームバドミントン選手権または BATC で初めて優勝し、歴史に名を残しました。この成果はガルーダの女子チームが韓国チームを3対1で破り達成されました。決定的なスコアは34分間で23対21と21対11スコアで、キム・ミンジとパク・ミン・ジョンを破った後、ニタ・フィオリナ・マロワとラニトリア・マヤサリのダブルスペアが獲得しました。決定的な試合となったニタとラニーを除いて、女子シングルスバドミントン選手のグレゴリア・マリスカ・トゥンジュンとプトリクスマ・ワルダニから2つの勝利ポイントが贈られました。しかし男子団体チームはマレーシアチームの優位性を認めなければならず、決勝で2位を獲得することができました。2020年2月バスケットボール選手権です。14人の選手は2023年 FIBA ワールドカップ予選でインドネシアチームを 擁護しました。インドネシアバスケットボール協会またはパルバシは2月24日に開始されたアジアゾーンでの2023年ワールドカップ予選の2番目のラウンドでインドネシアのバスケットボールチームを強化するために14人の選手を任命しました。14名のうち8名は昨年11月にレバノンで開催された最初の予選ウィンドウに登場した選手でした。インドネシアのバスケットボールチームのアシスタントコーチであるワユ・ウィダヤ・ジャティ氏は以前は22人の選手がトレーニングキャンプに参加するように召喚されたと述べました。しかしそれら全てが要求を満たすことができるわけではありません。彼はガルーダのチームが2022年2月20日日曜日にサウジアラビアに向けて出発し2023年 FIBA ワールドカップ予選の第2ラウンドのグループ C で試合を行うと述べました。2022年3月に切り替えます。2022年3月4日テニス選手権です。インドネシアが降格を望まないのであればデビスカップのプレーオフで勝たなければなりません。インドネシアは2022年3月4日金曜日にジャカルタのブンカルノスポーツセンターまたはグローラのテニススタジアムで開催されるデビスカップの第2プレーオフグループでベネズエラと対戦します。この試合でインドネシアが第3グループに降格したくない場合インドネシアはベネズエラに勝たなければなりません。しかしそれは戦いが簡単になるという意味ではありません。57位のアウェイチームは第2グループの12のタイのうち5番目のシードでありインドネシアはシードなしで最高ランク65位です。これに対しインドネシアのチームキャプテンであるフェビ・ウィディアント氏はインドネシアは2022年のデビスカップの第2グループプレーオフマッチでベネズエラに対して戦略を立てる際に賢くなければならないと述べました。2022年3月11日ホッケー選手権です。インドネシアは2022年の AHFカップでトップ3位を目指しました。インドネシアのアウトドアホッケーチームは3月11日から20日にかけてグローラ・ブンカルのホッケーフィールドジャカルタで開催される2022年 AHF 男子カップの上位3位を目指しています。これはインドネシアのホッケー連盟 FHI の中央理事会の総議長であるブディ・スリスティオの将軍が語ったものです。彼によるとこの目標によりインドネシアチームはホッケーワールドカップの予選に参加することができました。この選手権でインドネシアはプール B に参加しバングラデシュ、イラン、オーマン、シンガポールと対戦しました。プール A にはカザフスタン、スリランカ、タイ、ウズベキスタンがいます。2022年3月16日にレーシング選手権です。 MotoGP レーサーパレードはジャカルタで開催されました。ロンボック MotoGP に出場する様々なクラスのライダーが2022年3月16日水曜日にジャカルタでパレードを開催しました。マルク・マルケス率いる元 GP ライダーの16名、元2ライダーの2名、元3ライダーからなるライダーの20名は清掃で大統領宮殿を訪れました。パレードは3月18日から20日までマンダリカのプルタミナサーキットで開催される元 GP カレンダーの第2レースが行われるロンボク島に向けて出発する前に開催されました。訪問と集合写真の撮影の後ジョクルル大統領は宮殿の前でレーサーのパレードを行いました。 インドネシア自体は世界で最も権威のあるオートバイレースイベントを25年間開催していません。以前は MotoGP は1997年に西ジャワ州ボゴルのセントゥルサーキットで開催されていました。2022年3月20日バドミントン選手権です。インドネシアは2022年のオールイングランドで男子ダブルスのタイトルを獲得しました。2022年のオールイングランド決勝でインドネシアは男子ダブルスでモハマッド・ソヒブル・フィクリーとバガス・マウラナがタイトルを獲得し持ち帰ることができました。インドネシアは男子ダブルス部門で一つのタイトルを確認しました。その理由は全てのインドネシアの決勝戦はオールイングランドのトップパーティーで起こったからです。フィクリーとバガスは先輩のモハマッド・アサンとヘンドラ・サティアワンと戦いました。2022年オールイングランドスーパー戦バドミントントーナメントの決勝戦は3月20日日曜日の夜、イギリスのバーミンハムのユティリタアリーナで開催されました。新人のフィクリーとバガスはストレートセット21対19、21対13で激しい戦いを繰り広げました。フィクリーとバガスのペアにとってこれが初勝利であり、オールイングランド大会でデビューとなります。アッサンとヘンドラーは準優勝に落ち着かなければならず、オールイングランドでハットリックを達成できませんでした。2022年3月レーシング選手権です。マンダリカ MotoGP イベントは成功しました。マンダリカサーキットで開催されるインドネシアのプルタミナグランプリは3月20日日曜日に西ヌサトンガラ州ロンボックのマンダリカで開催される非常にスリリングなレースです。世界モーターレースのこの権威あるイベントは雨によって特徴づけられます。しかし結局レースは続けられました。インドネシアのマンダリカ MotoGP の初開催はレッドブルー KTM レーサーのミゲル・オリビエラが優勝しました。2位はヤマハレーサーのファビオ・クアルタラロが占めています。3位はプラマク・ドゥカティレーサーのヨハン・ザルコが獲得しました。レースのスタートもトラックコンディションが完全に安全であることを確認するために延期されました。
次は4月です。13日にジャカルタ市は2022年インターナショナルユースチャンピオンシップを開催し、最初のジャカルタインターナショナルスタジアムの落成式を迎えました。このスタジアムは北ジャカルタのタンジュンプロ横にあります。ジャカルタ市はスペインからバルセロナ U18 チームとアトレティコ・マドリド U18 チームを招集しました。大会初日はアトレティコ・マドリド U18 対バリユナイテッド U18 インドネシアオールスター U20 対バルセロナ U18 です。次は5月です。5月4日にベトナムで開催されるし、ゲームスのインドネシア代表団がジャカルタのスタイアンにあるグララブンカルのバスケットボールホールで正式に発足しました。インドネシアの選手と関係者の周年式はゼヌリン・アマリ青年スポーツ大臣が直接主導しました。アマリ大臣はベトナムの市ゲームスに派遣された全ての選手がインドネシアのために誇れる成果を上げられることを望んでいます。2022年5月12日から23日までに開催されたベトナムでの C ゲームは終了しました。ベトナム C ゲームスは40のスポーツと526の競技番号で競い合いました。インドネシア代表は金メダル69個、銀メダル92個、銅メダル80個の合計241個のメダルを獲得し、全員にランクされました。 インドネシアで初開催されるヘロアセアカップジャカルタ2020チャンピオンシップが終了しました。このチャンピオンシップは2020年5月23日から6月1日までジャカルタのクララボンカルのセナイアンホッケーフィールドで開催されました。最終トーナメントの順位は韓国、マレーシア、インド、日本、パキスタン、バングラデシュ、オーマン、インドネシアです。5月26日、バニュワギはハワイ、オーストラリア、アメリカ、ブラジル、南アフリカ、ポルトガル、タイチとともに国際サーフィン選手権大会を開催しました。次は6月です。インドネシアは世界のラフティングアリーナで輝かしい成果を上げました。インドネシアのジュニア女子ラフティング代表チームは2022年5月29日から6月6日までボスニアのフォーチャーにあるバニャルカで開催された2022年ラフティング世界選手権で世界チャンピオンになることに成功しました。ナンバーヘッド、スラローム、ドンリバレス、スプリント数ではインドネシアはカナダと日本に次いで3位です。6月5日、デレ・エラワティはシンガポールで開催されたシンガポールインターナショナルマスターズトラック&フィールドチャンピオンシップインターナショナルマスターズトラック&フィールドチャンピオンシップで40から44歳のカテゴリーの女子 100m レースで金メダルを獲得しました。デレは 14.57 秒のタイムで1位に終わりました。彼女はインドのラセルダ・アウゼラと SMTFA のウォン・イェンを3位で上回りました。6月4日、ジャベル・アル・アフマッド国際スタジアムで行われた2023年アジアカップ予選のグループ A の開幕戦で、インドネシアは開催国のクウェートに2対1で勝利した。インドネシアがクウェートに勝利したのは1996年のアジアカップで初めて対戦した時以来です。6月22日、インドネシアのサイクリストテリー・ウダ・クスマが2022年トラックサイクリングアジア選手権で金メダルを獲得しました。このメダルはインドのニューデリーにあるインディラ・ガンジースポーツコンプレックスで開催された男子エリートスクラッチイベントでテリーから贈られました。以前6月20日に女子エリートオムニアム番号のアユスティナ・レリア・プリアトナーはすでに金メダルを獲得していました。6月26日、インドネシアの混合ダブルスバドミントンがフランスのリーズで開催された。2022年、なんとインターナショナルチャレンジファイナルで優勝しました。アンブリシャナウィ、ウィニー・オクタフィナ、ペアはタイのペア、ラチャポ・マカサ・シスポール、ゼリチャ・スジャイ・パラッを21-15、21-18で破りタイトルを獲得しました。レスナーの皆さん、これらは2022年1月から6月に行われたスポーツイベントです。2022年7月から12月に行われたスポーツイベントについては明日またお会いしましょう。
レスナーの皆さん、これから7月のスポーツの出来事をお伝えします。まずはインドネシアの U19 女子クリケット代表チームは南アフリカで開催される2023年1月の U19 クリケット世界選手権すなわちクリケットワールドカップへの出場権を初めて獲得しました。イングランド発のこのスポーツがインドネシアで確立されてからわずか10年、つまり2012年であるため、この成果は非常に心強いものです。この実績は U19 ワールドカップ予選イベントでパプアニューギニアを2-1で下した後、ガルダパティウィによって達成されました。 この試合は2020年7月3日から5日まで、バリ島のウダヤナ・ジンバランクリケットグラウンドで国際クリケット評議会によって開催されました。インドネシアは合計3試合中2試合で勝利しました。次はチェスの部門からは、2022年7日から8月10日まで、インドのチェンナイで開催される第44回チェスオリンピアドに9人のインドネシア人チェス選手が出場しました。6ラウンドのチェスオリンピアドの試合中、インドネシアはオープンカテゴリーで46位にランクされました。このオリンピックの上位5つのオープンカテゴリーの順序は、米国、インド、ノルウェー、スペイン、ポーランドによって守備よく締められました。2022年のチェスオリンピアドの女子部門では、インドネシアは32位にランクされています。このカテゴリーの上位5カ国は、インド、ウクライナ、グレーシア、ポーランド、そしてフランスです。次は、インドネシアは2022年7月25日から31日まで、マレーシアのマラッカで開催された第19回世界ペンチャクスラット選手権で総合チャンピオンになりました。インドネシアの合計11個の金メダル、9個の銀メダル、そして8個の銅メダルを持ち帰りました。次は7月30日、副大統領マルフ・アミンは中部ジャワのソロにあるマナハンスタジアムで2020年アセアンパラゲームズを正式に開幕しました。この東南アジアの障害者スポーツイベントにはアセアン10カ国と東ティモールが参加しました。競技種目は陸上競技、水泳、バドミントン、卓球、チェス、ウェイトリフティング、ボッチャ、柔道、ボールベール、車椅子テニス、アーチェリー、CP フットボール、シッティングバレーボール、車椅子バスケットボールの14種目です。インドネシアは326人の選手をオリンピックに送りました。次は8月の出来事をお伝えします。2022年8月6日、アセアンパラゲームズはインドネシアが総合優勝で幕を閉じました。2022年アセアンパラゲーム最終日までに合計1193個のメダルが配布され、インドネシアは金171個、銀138個、そして銅110個の合計419個のメダルを獲得して総合優勝を果たしました。2位はタイ、そして3位はベトナムでした。リスナーの皆さん、次は9月のスポーツの出来事をお伝えします。まずは9月9日、インドネシアは2022年に第39回国民体育の日を記念しました。この記念イベントは東カリマンタのバリクパパにあるバタカンスタジアムで開催されました。このイベントはマルフ・アミン副大統領によって開催されました。国民体育の日を記念して、強大なダンスパフォーマンスとエンターテインメントアトラクションが盛り上がりました。その際、インドネシアのスポーツ界を支えてきたスポーツ関係者にも表彰が行われました。次はレース部門では、インドネシア人レーサーのセン・グライルとティーム VRT31 が2022年9月11日にSix House of Fuji レースで優勝しました。このレースは日本の Fuji Speedway で開催された FIA World Endurance Championship 2022 LMP2 の第5戦でした。VRT31 チームはレマンスとモンザで2度負けた後、勝利を必要としていました。彼らは今シーズンに回復勝した最初のチームになりました。次は2022年9月17日と18日、Tour of Kamala Blitung 自転車レースがバンカーブリトン州のブレイトン島で開催されました。 このサイクリングイベントには、プロと非プロの両方から約600人の参加者が参加しました。カマラブリトンの2022年ツアーは、2022年9月17日から18日に開催されました。この試合は2つのカテゴリーで開催されました。最初のカテゴリー、バイサイクルトゥー 125km は、国内と国際プロ向けの試合でした。そして2つ目の試合、バイサイクルトゥー 56km は、プロ以外の参加者も参加できます。次は、2022年9月24日から26日まで、インドネシアは2022年ロッククライミングワールドカップを首尾よく開催しました。これはインドネシアが IFSC クライミングワールドカップをホストする信頼を獲得した初めてのことです。このイベントには合計27カ国が参加していました。ホストであるではなく、インドネシアの選手もいくつかの勝利を収めました。インドネシアのロッククライミング選手アスパルジャイロロが男子スピード部門で金メダルを獲得しました。
2022年10月に切り替えます。2022年10月1日モーターレース選手権です。インドネシアの若者レーサーフェダエガ・プラタマ選手は2022年10月1日と2日にタイのブリラムチャンインターナショナルサーキットで開催された出光アジアタレントカップ IATC の第4シリーズで最高の表彰台を獲得しました。レース初日フェダ選手は2位でしたが、レース2日目はフェダ選手がなんとか1位になりました。この功績により13歳のレーサーは71ポイントを獲得し、 IATC2022 年の順位で5位になりました。2022年10月2日パラ卓球選手権です。インドネシアのパラ卓球チームは26カ国が参加した2022年パラオープンの ITTFFA20アルゴストーリーで18個のメダルを獲得しました。9月24日から10月2日までギリシャのケファリニア島で開催された国際選手権で、インドネシアのチームはメラプティの男子選手と女子選手が獲得した3つの金、6つの銀、9つの銅メダルを獲得することができました。2022年10月25日にインドネシアはジャカルタで2022年アジアカップの第4回ブリッジチャンピオンシップを開催しました。インドネシアは2つの金メダルを獲得してチャンピオンシップの総合チャンピオンになりました。初の金メダルは台湾チームを破った女子チームから贈られました。インドネシアの2番目の金メダルは混合チームがインドの混合チームと対戦して獲得しました。そしてインドネシアはシニア部門で銅メダルを獲得しました。2022年11月に切り替えます。2022年11月20日聴覚障害者のバドミントン選手権です。インドネシアの聴覚障害者バドミントンチームは11月20日から27日までマレーシアのクアラルンプールで開催された2022年 ASEAN 聴覚障害者競技大会の東南アジア聴覚障害者選手権大会で10個の金メダルを獲得しました。代表52人の強さを持つインドネシアは争われた4つのスポーツのうち陸上競技、バドミントン、フッツァルの3つのだけに出場しました。インドネシアはボーリング大会には参加しませんでした。2022年 ASEAN 聴覚障害者競技大会にはブルネ・デルサラム、タイ、インドネシア、シンガポール、フィリピン、 マレーシアの6カ国が参加しました。2022年11月25日にダートバイクレース選手権です。インドネシアは2022年11月25日から27日まで南カリマンタン州バンジャル県のキラム公園でダートバイクの国際選手権2022年アンクルハードエンドゥロを開催しました。ブルガリア人の若いレーサーテオドル・カバクシェフ・スマイレノフが優勝しました。チャンピオンシップにはスペイン、イギリス、オーストラリア、南アフリカ、スイス、イタリア、ブルガリア、モンゴル、インドネシア、イランから世界のトップライダー14人が参加しました。国際的なクラスとは別にインドネシアの様々な地域から1500人のライダーが参加するアドベンチャークラスへの国内及びローカルクラスもあります。国内クラスでは南カリマンタン州のバンジャルマシン出身のアディス・チプトが優勝しました。2022年11月20日カタールの2022年ワールドカップ選手権です。カタールの2022年ワールドカップ選手権はアルバイト・アルホールスタジアムでの開会式で正式に開始されました。開会式には FIFA のジアニ・インファンティノ会長が出席しました。この大会には32カ国が参加しました。2022年のワールドカップ選手権はアジア、アフリカ、アメリカとカリブ、南米、ヨーロッパ、オシアニアの6つのゾーンに分けられています。しかしオシアニア地域の国々は COVID-19 のパンデミックでの週間移動の禁止により辞退しなければなりませんでした。2022年のワールドカップ選手権は12月16日まで開催されました。2022年12月に切り替えます。2022年12月2日第14回世界 e スポーツ選手権です。インドネシアは2022年12月2日から11日までバリ島ヌサドゥアのメルサカで2022年の IESF バリ島第14回世界 e スポーツ選手権を主催しました。この選手権はインドネシア共和国のゼイヌディン・アマリ青年スポーツ大臣によって開会されました。この選手権にはインドネシアを含む105カ国から約700人の選手が参加しました。世界 e スポーツ選手権は鉄拳7、ドタ2、モバイルレジェンドバンバン、PUBG モバイル、e フットボール2022年 CSGO の6種類のゲームで対戦します。インドネシアは3つの金メダルを獲得して総合優勝を果たしました。2022年12月5日第8回ジュニア武術世界選手権です。12月5日ジョコウィドド大統領はバンタン州タングランベースデーシティのヌサンタラホールで第8回ジュニア武術世界選手権を正式に開会しました。60カ国からの選手が参加し、国際選手権は12月11日まで続きました。イランは13個の金メダル、5個の銀メダル、5個の銅メダルを獲得して優勝しました。中国は10個の金メダル、3個の銀メダル、5個の銅メダルで2位です。一方開催国のインドネシアは10個の金メダル、2個の銀メダル、5個の銅メダルで3位です。2022年12月18日2022年ワールドカップサッカー選手権です。12月18日カタールで開催された2022年ワールドカップサッカー選手権は PK 戦の末、アルゼンチンがフランスに4対2のスコアで勝利して終了しました。3位はモロッコに 2対1で勝利したクロアチアに与えられました。次のワールドカップは2026年にアメリカとメキシコとカナダで開催されます。これで2022年のカレードスコープを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワネインドネシアです。今日は西ジャワ州の観光地であるカランハブビーチをご紹介します。カランハブビーチは西ジャワ州のスカブミ県のチソロ地区のチカカ村にあり、プラブハンラトゥ・リオシバから約 16km のところにあり、そのような魅惑的な美しさを提供してきました。この一つのビーチについては多くの神話が広まっています。地元の住民の話によると、このビーチは崖や岩に穴が開いて牢のように見えるため、カランハブと名付けられました。ハブとはスンダ語で牢を意味します。そのためこのビーチはカランハブと名付けられました。それとは別に、このビーチは海に突き出た崖が南海の主であるニャイロロキドゥルの玉座であると言われているという神話でも有名です。地元の人々はこのビーチが南海の領主のお気に入りの場所であると信じていると言われています。丘の上にいる場合はカランハブビーチの景色をはっかりと楽しむことができます。岩に打ち寄せる大波と外洋のパノラマはとても美しい景色です。また一見牢のように見えるこの浜にできた穴を見ることができます。珍しいことに、この場所には竹でできたシンプルな橋があり、海の中を歩いて岩の反対側まで行くことができます。訪問者は 4km の海岸線を持つビーチに沿って散歩したり、波を楽しみながら座ってリラックスしたり、このビーチでの楽しいアクティビティである太陽をお楽しみます。このビーチの波はかなり大きいことは明らかですが、砂川では形成される波が小さくなるので心配する必要はありません。サーフィングが好きな人はこの場所で試してみてください。このエリアではサーフィングレンタルも提供しています。この場所のアクセスは公共交通機関または自家用車を使用できるため非常に簡単です。公共交通機関をご利用の方はプラブハンラットターミナルからバスまたは公共交通機関をご利用ください。所要時間は約20分です。自家用車を使用する場合は公共交通機関のルートを調整してこの場所に行くことができます。リスナーの皆さん、これでパソワネインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Berharap kau terakhir, nyatanya telah berakhir. Ingin ku hapus semua, ternyata segitu saja. Won't she notice? Yes, I got this. Oh, won't she notice? I find my own bliss. Fly high, come, let's grow. Hapus semua, ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy, every day you want my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't a Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Hey.
Won't she notice? Yes, I got this. Won't she notice? I'll find my own bliss. Fly high, come, let's grow. Spread the love and let them know.
Oh, and let them know.
You're beautiful,
you're beautiful.
Don't worry, let's go.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイズオフインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はパダン2つの県が津波警戒コミュニティになることについてお伝えします。最近、西スマトラ州のパダン市にある2つの県がユネスコの政府間海洋委員会 IOC によって国際津波警戒コミュニティとして指定されました。この承認はアイオティクベエムカゲを介して正面でパダン市政府に伝えられました。2022年12月21日付の召喚はロロンブランティ県とプルス県を津波警戒地域に指定しています。これらのコミュニティは世界に50しかありませんが、その全てが IOC ユネスコによって国際的に認められているわけではありません。IOC ユネスコは12月10日土曜日に2 2つのサブ地域に直接現地評価を行った後、最終的にこの承認を与えました。これは潜在的な地震と津波災害に対処する人々の能力を確認することを目的としています。この評価は IOC ユネスコによって設定された12の指標を参照しています。これは津波ハザードマップ、地震と津波に関する公共情報版、避難地図、教育活動と災害対策及び定期的な災害軽減訓練があります。一方、ユネスコ IOC の代表であるアルリト・M・コディア氏は、国連が2021年に海洋科学の都市を宣言した後、すべての国連加盟国が海洋科学の強化に努めることが望まれると述べました。2030年までに津波が発生しやすい地域に住むすべての人々が災害が発生した時に常に警戒し、回復力を維持できるようにします。IOC ユネスコは2022年6月に IOC 海洋10年津波プログラムの設立が IOC 総会で承認されたことを受けて、津波警戒認定プログラムを実施しています。このプログラムは津波に対する沿岸地域の備えを強化することを目的としています。次に、政令、生計、財産の損失を最小限に抑えます。津波警戒コミュニティ術語は12の標準が満たされている場合に習得できます。すべてのアセスメント、準備、対応の3つに分けられます。認定は4年ごとに更新できます。約50の津波警報コミュニティのうち、ほとんどがカリブ海地域にあります。一方、インド洋にはインドに2つのコミュニティがあり、インドネシアには以前はタンジュンベノア、タンバクルジョ、グラガ、パンガンダラン、クマダン、パンガランガン、クタマンダリカの7つのコミュニティがありました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はトゥティ・トゥリセディアが歌うクナガン・デセンバルをご紹介します。クナガン・デセンバルという曲はファフォリッツグループという1970年代のバンドのリーダーの一人であるイスハリアントによって作曲されました。この曲は歌手のアリ・クスミランによって最初に普及しました。クナガン・デセンバルという曲は12月の女性の誕生日の美しい瞬間を歌っており、その瞬間、彼氏に他ならない男性が突然やってきて、女性の幸せな日に贈り物として特別な印象を与えます。それでは皆さん、最後はトゥティ・トゥリセディアが歌うクナガン・デセンバルを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。